私はですね、もともと静岡県浜松市出身です。浜名湖っていう、まあ、有名な、湖がありますけども、湾ですね、ありますけども、そこのですね、浜松です。で、浜松でずっと高校生まで生まれ育ったわけですけども、それまではずっと、公立の高校に通って、公立の学校に通っておりまして、クリスチャン家庭では育たなかったんですね。私の実家はですね、特に宗教は、持っていないんですけども、まあ、あえて言うのであれば、父の方の実家が仏教なわけですけども、じゃあといって父がですね、本当に仏教とかというとそうではないわけですね。まあ、日本ではよくあるようなことかなというふうに思います。で、高校生になった時にですね、非常に私にとって人生の転換期となるような出来事がありました。それは初めて、アメリカ合衆国に行ったことなんですね。私の通っていた、静岡県の県立の高校ですけども、まあ姉妹校提携という形でアメリカのカリフォルニア州のマウンテンビュー市というところにあるマウンテンビュー高校というところと姉妹校提携をしております。そしてその姉妹校提携をしていることもあって、毎年ですね、日本から25名、語学研修としてそのマウンテンビューに行って、で次の年は反対にマウンテンビュー市から25名の生徒さんたちが日本に来るという、交流プログラムを行っております。そしてそのプログラムに私も参加したわけですけども、以前からですね、海外に行きたいというふうに思っていたものですから、それに参加してですね、アメリカに初めて行った時に、自分が生まれ育ってきた習慣だとか慣習だとか常識がですね、覆されたわけです。全く極端に言うと真逆の、文化に触れたことによって、今まで自分が、培ってきた価値観というのが世界では必ずしも通用するかというとそうではないということを目の当たりにしたわけですね。まあ、そのこともあって、日本にその後帰ってきた後ですね、まあ、ちょうどその時期がですね、東日本大震災があった年だったりとか、なかなか政治も不安定だったりとか、いろいろと、疑問が、満ち溢れているような時期でもあったわけですね。私も小さい時からいろいろなことを考えておりました。なぜ生きているのだろうか、人生にはどういった意味があるのだろうか、そういった質問を持っていたわけですね。で、まあ、その時にですね、アメリカに行った経験から、日本にずっととどまるのではなくて、一度日本を出て何か海外で学んだ方がこの先いいのではないかというふうに思うようになったわけです。で、話を進めると、最終的には高校卒業した後アメリカに留学しようと決心しました。で、初めはですね、留学先がそのマウンテンビュー市というのが近くにあるサンゼという場所があります。そこに住むことになりました。そしてそこでホームステイをしながら、その現地にある大学に通うことになりました。で、その時にですね、ある時に私が、コストコに、ホームステイ先の大家さんと一緒に行ったんですね。で、その帰りにですね、まあ、その大家さんと一緒に、車に積んである荷物とかを下ろしていました。その時に大家さんがその隣の家を指さして言うんですね。その隣の家の庭のところに、そこに住んでいた方が、まあ、庭仕事をしていたわけですけども、あの方は日本人だから話しかけてみなさいって言うんですね。で、その通りにして私が話しかけたわけです。で、日本人、お互いに日本人であるということを知って、まあ、知り合いになっていたわけですけども、で、ある日ですね、その、まあ、庭仕事をしていた方が、まあ、奥さんだったわけですけども、そこでは夫婦が住んでおりました。日本人夫婦だったわけですけども、その奥さんがですね、こういうわけです。私たち実はクリスチャンなんです。普段土曜日に教会に行ってるんですけども、新平さんもどうぞいらしてくださいっていうふうに誘ってくださったんですね。しかしですね、私は宗教の背景が全くないものですから、ちょっと怖いなって思ったわけです。どうしてもなんかこう宗教っていうものに対して、なんていうかこう抵抗感があったわけですね。その信仰を持つということだとか、個人的に宗教を持つということは素晴らしいことだと思っていたんですけども、集団に入って宗教に入ってということに対してちょっと怖いなと思ったわ わけです。実際に母からも個人的に思想だとか哲学とか宗教に興味を持ったりとかそういう価値観を持つことは構わないけど宗教にだけは入らないでくれって言われてたんですね。お金を取られちゃうよとか抜け出せなくなっちゃうよ、人生がもう台無しになっちゃうよっていうようなことを言われていたんですね。なので最初その奥さんから誘っていただいた時はああすいませんちょっと週末忙しいのでちょっとごめんなさいいけないですねって言って断ったわけです。ところがですね 2,3 ヶ月それから経った後またその奥さんから、誘っていただきました。今回どうですか、また教会にいらっしゃいませんかっていうふうに言ってくださったんですね。でその時はですね、まあ、3ヶ月ぐらい経った後なんで それまでにですねアメリカっていうのは日本でいう、まあ、日本には神社とか、お寺とかあちこちにあるわけです。それと同じようにキリスト教会があちこちにあったんで、まあ、じゃあキリスト教会に一度行ってみてキリスト教の文化に触れるということはアメリカ文化を理解する上では非常に大切なことかなと思ったので、まあ、文化交流じゃないんですけど文化をこう理解する上で、まあ、行ってみようかなと思ったわけですね。で、まあ、結局ですねそれ以来ですねずっと安息日に教会に通うことになったわけですけども、まあ、それに至った理由としてはやはりその哲学に実は私興味があったんですね。一番最初はですね、そうやって、震災の、時とかいろいろと世の中がこう、安定してなかった時にいろいろなことを考えていたものですから哲学を勉強してちゃんと自分が何をしたらいいのか人生でどのようにして生きていったらいいのかというのを定めたいと思っていたわけです、まあ、それもあって哲学の専攻をしたいなと思っていたんですけども教会に通うようになって聖書を学ぶようになってから、まあ、聖書を読めば哲学の勉強しなくてもいいということに気づいたわけです。あえてこういう表現をすると聖書の中に最高の哲学があるわけですね。なので人間が考えた哲学を勉強しなくても神様を理解しようとする神様のことを学ぶことによって自分の人生を定めることができると確信を持てたので聖書研究をしていく上でこれに従いたい、イエスの受け入れてクリスチャンになって歩んでいきたいというふうに至ったわけです。なので2014年ですねにバプテスマを受けてそこで終わりではなくてその後私が神学科に行きたいというふうに思ったわけです。で神学科に進むことになったわけですけれどもその神学科があった大学がウィーマー大学という、ニュースタートの発祥地だったんですね。そちらの大学に4年半ぐらいいてその後卒業した後はその最初5教会になるわけですけどもそのマウンテンビュー日本人教会で1年間去年ですねバイブルワーカーという、まあ、信徒伝道師に非常に似た働きではあるんですけどもそれをさせていただきました。そして今回、福田ダニエル君が日本を、での働きを一段落してアメリカに帰るという形になったのでその他の、人もそれぞれ、別の道に歩むので人手がいなくなってしまう、スタッフがいなくなってしまうのでもしよかったら来てくれませんかという形で声をかけていただいたので、日本で働きをすることになりました。今日ですねこの期待のルーキーマルコという題名でお話しする内容はユースラッシュにも非常によく関わってくることであります。まあ、ユースラッシュにとどまらず私たちの信仰生活に非常によく関わってくることなんですね。で今日の聖書朗読を皆さん読んでいただいたと思うんですけれども普通だったらこの聖書朗読って励みになる言葉だったりとかこう読んで何か深いことを学べそうっていうような成分のはずなんですけどどうですか、ちょっともう一回読んでみましょう。パウロと使徒言行録13章の13節ですね。使徒言行録13章の13節にはですね、聖書朗読でも、読んでいただきましたけれどもこのように書いてあります。パウロとその一行はパフォスから船出してアンフィリア州のペルギに来たがヨハネは一行と別れてエルサレムに帰ってしまった。このヨハネというのは実はマルコのことなんですけどもどうですか皆さんこれ聞いてうわこれすごい励みになるなっていうふうに思えないですかね。え大丈夫マルコ帰っちゃったの本当に大丈夫かな。タイトル今日期待の勇気マルコですよね。でもこれちょっと期待できないな っていうふうに皆さんも思われたかと思います。しかしこのマルコはですね、後に非常に有能な伝道師になっていくわけです。今日はそのいきさつを皆さんと一緒に見ていきたいと思います。まずこのマルコが出てくるまでの間ですね、このバルナバっていう人がいます。ここのパウロとその一行というのは、パウロとバルナバとマルコのこの3人だったわけですね。で、初めこのバルナバという人がですね、エルサレムにいたわけですけども、この地図の真ん中ら辺にアンテオキアって書いてあると思います。このアンテオキアという教会はですね、非常にその当時活発でした。非常にクリスチャンたちがたくさん集まっていて、伝道活動も進んでいたので、それを耳にしたエルサレムにいた人たちは、ちょっとこのアンテオキ教会を視察に行ってほしいということをバルナバに伝えるわけですね。バルナバ君、ちょっとこのアンテオキア教会に行ってくれないかという形で、バルナバをですね、このアンテオキアに送ることになります。で、ここでバルナバは思うわけですね。あ、そういえばタルソスにパウロ君がいたなと思うわけですね。このパウロ君も一緒に伝道に、誘って、私の働きに一緒にしてもらおうというふうに思うわけですね。はい、ちょっとすいません、もう一回やり直しますね、ここから。あ、ごめんなさい。はい、バルナバがエルサレムにいて、バルナバがアンテオキアにこう使わされるわけですね。そしてここで、あ、そういえばパウロ君がタルソスにいたなということを思い出したので、タルソスに行って、パウロ君、アンテオキア教会というのは非常に今活動が活発なんだけど、僕と一緒に来てくれないかということで、一緒に行動することになったわけですね。で、ここで何年間か時を共にするわけですけども、そしたらですね、今度エルサレムから預言者がやってくるわけですね。で、その預言者が何て言ったかというと、これから飢饉が起こるって言ったんですね。で、それを聞いたアンテオキアの人たちは、じゃあこのバルナバ君とパウロ君に物資をエルサレムに届けてもらおう、エルサレムには兄弟たち、信仰の仲間たちがたくさんいたので届けてもらうという形で、この二人がまた今度エルサレムに使わされることになったわけです。で、このエルサレムに行った時にマルコと出会うことになるわけですね。カナンから栄光へ第17章には、このマルコが、パウロとバルナバについていくこのいきさつが書いてあります。こういうふうに書いてあります。マルコの母はキリスト教に改宗していて、エルサレムにある彼女の家は弟子たちのための隠れ場であった。そこに行けば彼らはいつでも必ず歓迎され、しばらくの休息が与えられた。マルコが伝道旅行に加わりたいとパウロとバルナバに申し出たのも、人たちが母の家を訪ねた時のことであった。彼は心に神の恩寵を感じて、福音伝道の働きに自分の全てを捧げたいと望んだ。マルコの母はクリスチャンだったわけですけれども、そのマルコの母の家というのはクリスチャンにとって隠れ場だったわけです。なんで隠れる必要があったんでしょうか。今私たちはクリスチャンになる、この日本でクリスチャンになるというのはそんなに難しいことではないと思います。ただ少数派なので、あの人たち変わってるなというふうに思われるかもしれませんけれども、でもクリスチャンになったからと言って槍が飛んできたりとか弓矢がで撃たれたりとかしないんですよね。ただこの当時はそのぐらい危険だったわけです。クリスチャンになるというのは本当に命がけのことで、もう毎日本当に祈りながら明日の命がどうかわからない、そういった本当に深刻な状況だったわけです。そんな中、マルコの母の家はそういったクリスチャンたちの隠れ場だったわけです。もちろんその当時は私たちのような教会という建物はありませんでした。本当に各信者の家に集まって、家の教会でそこで集会所が開かれて聖書の研究をしたり祈りが、あったわけです。で、そのマルコの母の家にパウロとバルナバが来るわけですけども、まあ、おそらくエルサレムにこの物資を届けた、ついでじゃないですけども、まあ、きっと知ってたんですよね。マルコの母の家がそうやってクリスチャンたちが集まる場所だったというのを知っていたのか聞いていたのか、このパウロとバルナバをマルコの母の家を訪ねることになりました。そこで初めてマルコと出会うわけです。で、マルコはここで思うわけですね。 もうおそらくパウロとパウロだから伝道活動のことを聞いていたに違いありません。僕もパウロ先生とバルナバ先生と同じように伝道活動に加わらせてくださいませんかっていうわけですね。ここに書いてあるように彼は心に神の恩寵を感じて福音伝道の働きに自分の全てを捧げたいと望んだ。マルコは個人的にキリストを救い主として受け入れて、その喜びを他の人にも伝えたいっていうふうに思ったわけです。これは私たちも同じかと思います。はじめキリストを本当に救い主として受け入れます。キリストが私たちの罪のために死んでくださって、私たちの罪が許されて、そういったことを受け入れて、それだけではなくて私たちがその神様の恵みによって日々変えられていって、キリストの姿に変わっていく、そのようなことを全てひっくるめて、その喜びを他の人にも伝えたいというふうに思うわけですね。で、そういった順調なスタートをしたマルコであったわけですけども、パウロとバルナバにこうついていって、やっぱりこのアンティオキア教会に行くわけですね。ここは活発な教会だったので、で、このアンティオキア教会にしばらくいたときに、このバルナバとパウロがその特別な働きとして召されているということを告げられることになるわけですね。で、それでパウロとバルナバが伝道旅行に出かけていくわけですけども、それにマルコも一緒についていくことになります。まずはこの地図の真ん中にあるキプロス島っていう、まあ、このハネレ小島みたいなところに行くわけですね。で、ここで使徒言行録13章を読んでいくと分かるんですけど、バルイエスとかっていう偽予言者が出てくるわけですね。で、魔術を使ったりとかして、まあ、要するに変な人だったわけです。で、おそらくこのマルコは当時経験があまりありませんでした。若くてまだ伝道の経験、それから、変な人に会ったりだとか、伝道する上でのいろんな試練だとか、そういったのに耐えるだけの、力がひょっとしたらなかったのかもしれません。で、そういった、いろんな経験をしていくわけですけども、それに加えてですね、この当時は今と違って伝道、旅行する上でも本当に骨の折れるような仕事だったわけです。今であれば飛行機を使って簡単にすぐに行けるわけですけども、この当時はそういうわけにいきませんよね。船に乗って島から島へ行かないといけなかったわけです。で、そのように船を使って本当に疲れるような伝道をしていくと、おそらくマルコもだんだんと疲れてきて、本当にこれ続けて大丈夫かなっていうふうに思い始めたと思うんですね。で、このキプロス島を離れてまた本土に戻ってくるわけですけれども、やっぱり耐えられなくなってしまっているんですね。ここで今見ていただいたように、マルコも震えてしまいました。ごめんなさい、パウロ先生、バルナバ先生、もう無理です、帰らせてくださいってことで、エルサレムに帰ってしまったわけです。ここで聖書朗読読んでいただいた箇所が来るわけです。パウロとその一行はパフォスから船出して、パンフィリア州のペルゲに来たが、ヨハネ、マルコですね、は一行と別れて、パウロとバルナバと別れてエルサレムに帰ってしまったわけです。で、この時のマルコの心境がよく書かれている箇所があります。同じ観覧から栄光への17章です。マルコはここで不安と落胆にくじけてしまって、主の働きに全身全霊を打ち込んで献身するという彼の目的が一時ぐらついた。彼は困難に慣れていなかったので、道中の危険と窮乏に気力を失ってしまったのである。彼はこれまで順調な境遇のもとに働いて成功してきたが、今開拓伝道者たちにしばしば付きまとう反対と危険のさなかにあっては、十字架によき兵士として困難に耐えることができなかった。彼は勇敢なところで危険と迫害と逆境に立ち向かうことをこれから学ぶはずであった。しかし人たちが前進するにつれて、さらに大きな困難が危惧された時、マルコは恐れてすっかり勇気を失い、先へ進むことを拒み、エルサレムへ引き返したのである。はじめ歩き出した時、歩み出した時は順調だったんですけども、しばらく経つといろんなことを経験するわけです。もう無理だ、帰りますという形でマルコは帰ってしまいました。ひょっとしたら私たちも同じかもしれません。初めてキリストを知ったときに順調に歩んでいきます。自分が救われたという喜びで本当に順調に歩んでいくかもしれませんけれども、やはりクリスチャンになったからといって全てが順調にいつも行くかというとそうではないわけですね。いろんな問題がやっぱり日常生活の中で出てきてしまうわけです。 そうなった時にこのマルコのようにどうしようかな、帰っちゃおうかなって思うようなこともあると思うんですね。で、ここで皆さんに注目していただきたいことが、そういったマルコのように、帰ってしまう、くじけてしまう人に対するこのパウロとかバルナバの、要するに指導者ですねの態度の違いを見ていただきたいと思います。まずパウロはどういう態度をマルコにしていたのでしょうか。パウロは働きを放棄したマルコを非難し、父は激しいほどの批判を下していた。おいマルコ、お前が連れてきたいと言ったから一緒に連れてきてやったのに、何でこのありさま、ダメだお前、帰ってしまえっていうのがこのパウロの態度だったわけですね。こんなこと言われたらもうだから僕嫌なんですよね、もうやめちゃいますっていうふうに思っちゃうと思うんですよね。でまあこれは本当にこの伝統とかに限らず、私もそのスポーツを以前やっていたんですけども、小学校中学校とバスケットボールをやっていたわけですけども、まあいつもいつもいいプレーができるかというとそうではないんですね。でそういう時にコーチとか顧問の先生に、なんかお前ダメだなって言われると本当にもうくじけてもうやりたくないなと思っちゃうわけです。でもここでもし励ましの言葉とか理解してくれるような態度を示してくれたら本当に違うと思うんですね。じゃあバルナバはどうだったのか。一方バルナバは経験のないマルコには無理もないことと思っていた。そして彼はキリストのために役立つ働き人になるにふさわしい資質をマルコが備えていることを見て、マルコにこのまま伝道を放棄させてはならないと考えていた。マルコ君、よくわかるよ、本当つらいよね、まだ経験もあんまりないし、こういう難しいことに耐えてないよね、よくわかる気持ちは。でも君はいずれ成長したらきっといい伝道者になれると私は思うんだよね、だから諦めないで続けていってくれないかっていうのがバルナバ先生のマルコに対する態度だったわけです。全然違いますね。パウロはもうダメだって諦めちゃってるのに対して、バルナバは今は確かに苦しくて無理かもしれないけども、やがて君はこのよく役立つ働き人になるにふさわしい資質を持ってるから諦めないでほしい、なんとかしないとなっていうのがバルナバの気持ちだったわけです。私もこの春ですね、春の時点で世田谷で、ユースラッシュをなんとか行えたんですけども、まあ、その後はやはり感染対策のため中止になってしまいましたけども、久しぶりに文書伝道をして、なんというかこうリズムがうまくつかめなかったわけですね。文書伝道をしていると、まあ、毎日一軒一軒訪問するわけですけども、いいことばっかじゃないんですね。いい反応してくれる人ばっかではなくて、もうややもするとなんでここにいるのみたいな、帰ってっていうような態度を示す人もいるわけです。こう訪問して何も言わないうちにこうバッテンとかやっていいですっていう人もいるわけですね。でもそんな中で非常に前に進むことができたのはその、スタッフですね、まあ、その当時私はスタッフになるために、まあ、この移行期間だったので参加者として参加させていただいたんですけども、その時の、まあ、スタッフの人がですね、本当に、私のトレーニングをしてくれて、どこをどういうふうにしたらいいかというのを本当に具体的に丁寧に教えてくれました。もしそれがパウロのように、やっぱダメだね君はって言われていたらもう無理ですってなったんですけども、そういった対応ではなくて、このバルナバ先生みたいに本当に後にこういう姿になってるっていうのを理解してくれた上で対応してくれたので、本当に励みになったわけですね。で私たちもそのようなバルナバのような存在がですね、本当に必要だと思います。まあ、それがイエス様がまさに私たちの指導者になるわけですけれども、その前にこの今見てきたパウロとバルナバの態度の違いというのが後の場面でも反映されている場所があります。それは使徒言行録の15章なんですね。使徒言行録15章の36節から41節です。使徒言行録15章はどういった章だったかというと、エルサレムで法会議が行われていた箇所なんですね。まあ、ここは今日メインではないのであんまり詳しく話しませんけれども、その当時ユダヤ人クリスチャンとそうではない異邦人クリスチャンとの間でいろんな摩擦があったわけですけれども、それをこう論じ合う、それをどう丸く収めたらいいかっていうような公開が行われておりました。でその後ですね、ここに数日の後って書いてあります。数日の後はどうなったかというと、パウロはバルナバに行ったわけです。 さあ前に主の言葉を述べ伝えたすべての町へもう一度行って兄弟たちを訪問しどのようにしているかを見てこようではないか。バルナバはマルコと呼ばれるヨハネも連れて行きたいと思った。パールはですね、あくまでもその前に行ったバルナバと一緒にこう旅行していったわけですけども、そこで伝道していった箇所にもう一度戻って、その福音を述べ伝えた人たち、述べ伝えて受け入れた人たちをがどのようにしているのかを確かめに行こうっていうわけですね。その時にバルナバ、マルコのことを思い出すわけですね。あ、そういえばマルコを連れて行ってもう一度彼にチャンスを与えて彼に成長するチャンスを与えよう、そう思ったので、ね、マルコと呼ばれるヨハネを連れて行きたいというふうにバルナバは思ったわけです。そこでパウロもよし、じゃあそうしようっていうふうになったかというと、そうならなかったわけです。しかしパウロは前にパンフィリア州で自分たちから離れ宣教に一緒に行かなかったようなものは連れて行くべきではないと考えた。え、バルナバ君ちょっと待って、マルコはあの時僕たちについていきたいとか言ってきたけども途中でくじけて帰っちゃったじゃん。ダメだよ、あんなやつ連れて行ったらもう足手まといになるだけだから絶対に連れてっちゃダメっていうふうにパウロは言ったわけですね。ここでですね、意見が激しく衝突したわけです。彼らはついに別行動を取るようになって、バルナバはマルコを連れてキプロス島へ向かって下りしたが、一方パウロはシラスを選び兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。そしてチリア州やキリキア州を回って教会を力づけた。ここでまあバルナバとパウロは物別れをして別行動を取るようになってしまいました。そして使徒行伝はこの続きはパウロが、まあ、シラスとかやがてテモテが出てきますけれども、パウロの働きに焦点が絞られていくわけですけれども、実際はバルナバとマルコの物語もあったわけですよね。聖書には詳しくは書かれてはいませんけれども、いろんな箇所を見ていくとその後マルコがどうなったのかというのが分かってきます。で、バルナバがマルコを連れてキプロス島へ行ったわけですけれども、キプロス島というのがですね、実はバルナバの故郷だったみたいなんですね。このバルナバという人は使徒行伝4章の36節で初めて出てきますけれども、バルナバという名前は慰めの子っていう意味なんです。慰めの子、文字通りマルコにとって慰めの子、慰めの指導者となったわけです。まあ、指導者と言いましたけど、レレビトの人だったので、まあ、司祭だとか指導者的な立場にいたのがバルナバだったわけです。慰めの指導者、マルコがくじけてもう僕ダメだ、もう伝道活動なんてできないというマルコに対して、バルナバはいや、そんなことないよ、今は苦しいけどでも君は絶対にできるから頑張ろう、主を信じて突き進んでいこうというように語りかけたのがバルナバだったわけです。そしておそらくこのキプロス島でマルコを弟子訓練して一人前にさせたのがバルナバだったわけですね。で、その配慮はですね、やっぱり報われたようです。このマルコへの配慮は何年かのうちに豊かに報われた。この若者は主のために、また困難の伝道地で福音使命を述べ伝える働きに惜しみなく献身したからである。神の祝福とバルナバの賢明な指導のもとにマルコは貴重な働き人に成長した。もちろん神様の祝福があったからというのは間違いありません。神様がマルコに特別に祝福を与えて彼に、伝道者となるにふさわしい技術スキルを与えて育てたのは神様です。そしてその神様のマルコに対する愛だとか態度というのはバルナバの指導によって表されたわけです、ね、最初はマルコはもう家に帰ってしまうように弱かったかもしれませんが、このバルナバを通してキリストを通じてマルコは貴重な働き人に成長していたわけです。私たちもそのようになれるという約束がここにあるんですね。もしかしたら私たちの信仰を歩み始めた時、あるいは今信仰を歩み始めてしばらく経った時であっても、時々どうしようかなっていうふうにつまずいてしまうことがあると思うんですね。でもそんな時に神様は私たちのことを決して見捨てないで、このバルナバがマルコを見捨てなかったように私たちをケアしてくださって、導いてくださって、やがて困難に乗り越えられるだけの力をください。それが神様なわけですね。キリストは何よりも私たちの指導者であります。そしてキリストが私たちの指導者であって愛を持って接してくださるということは、 身近な人を通じて表されるわけですね。マルコにとってそれはバルナバだったわけです。私たちにとってはそれはもしかしたら家族の一員かもしれません、あるいは先生かもしれません、あるいは教会員の仲間かもしれません。どんな人でも構いませんけれども、そういった身近な人を通じて神様が私たちの指導者であって私たちをケアしてください、そういった態度を示してくださるわけですね。で、一説によるとですね、バルナバ先生はキプロス島で住居したみたいです。どうやらそこで、生涯を終えたみたいなんですけども、その後ですね、どうやらこのマルコはペトロと一緒に行動していたようですね。ペトロの手紙1:5-13にはマルコのことがこう書かれています。共に選ばれてバビロンにいる人々と私の子マルコがよろしくと言っています。私の子っていうふうに言ってるぐらいなので、マルコのことは非常によく気にかけていたんだと思いますね。ペトロと一緒にマルコが行動していたわけですけれども、このペトロというのは十二使徒の一人なわけですけれども、ペトロの手紙を書いたペトロですけれども、ペトロはイエス様と直接対面してお話をしたりとか話を聞いているわけですよね。直接イエス様と交わっていたので、イエス様のことをよく知っていたはずなんです。そのペトロ先生からマルコはいろんなことを聞いていたと思うんですね。イエス様のことについて、十字架の意味だとか、キリストの近世だとか、あるいはペトロがどのように変えられていたのか、そういったことをおそらくたくさん聞いていたと思います。エウセビオスという人がいました。彼は3世紀とか4世紀ぐらいの神学者というか、教会の指導者だったわけですけれども、彼が教会史という本を書いております。その第2巻の16章にですね、マルコのことが書いているようです。これは要約ですけども、マルコはですね、どうやらエジプトにいる人々に初めてキリスト教を布教したみたいなんですね。あれ、あのエルサレムに帰ってしまって一度伝道旅行を断念したマルコがエジプトにいる人々に初めてキリストを伝えられるようになっているわけですね。そしてこのマルコというのがマルコによる福音書を書いたマルコなんですね。で、このマルコによる福音書、自分が書いたマルコによる福音書をもとにもちろん伝道していくわけです。おそらくこのマルコによる福音書もペトロ先生からいろんなことを聞いたことを実際に書いてまとめたものだと思うんですね。で、その書く上で、話を聞く上できっとマルコも個人として変えられていったに違いありません。そしてマルコはアレクサンドリアという、エジプトのある都市ですけども、そこに教会を創設したんですね。開拓伝道者として新しい教会を作れるように至ったわけです。はじめはもう僕無理です、帰らせてください、すいません失礼しますと言ったマルコは新しく教会を建てれるように成長しているわけですね。さらに感動させられるのがパウロのマルコに対する態度も変わっちゃってるんですね。パウロは晩年ローマで投獄生活を送るわけですけども、牢の中に入れられて、そこでいろいろなたくさんの手紙を書くことになります。そのいくつかにですね、マルコのことが実は書かれているんです。パウロが1回目ローマでの投獄でフィレモンへの手紙を書きました。そこの24節でこのように書いてあります。私の協力者たち、マルコ、アリスタルコ、デマス、部下からもよろしくとのことです。はい、協力者っていうのの中の一人にマルコが書かれているわけですね。はじめはとても協力者が呼べなかったマルコが、この時になっては協力者になっています。そしてコロサイの信徒の手紙4:10-11にもマルコのことが書かれています。私と一緒に囚われの身となっているアリスタルコが、そしてバルナバのいとこマルコがあなた方によろしくと言っています。このマルコについては、もしこちらに行ったら迎えるようにとの指示をあなた方は受けているはずです。ユストと呼ばれるイエスもよろしくと言っています。割礼を受けた者では、この3人だけが神の国のために共に働く者であり、私にとって慰めとなった人々です。マルコに対する態度が本当に一変していると思いますか。今度はマルコがもしこのコロサイにある教会に行ったら手厚くもてなしてくださいというふうにコロサイの信徒に言っているわけです。しかもこの3人は、アリスタルコ、マルコ、ユスト、この3人だけが 神の国のために共に働くものであって、しかも慰めとなった人々ですと書いてあります。パウロは晩年獄中生活を送っていましたけれども、いろんな、信仰が試されるような日々を送っていたと思います。そんな中、マルコはパウロにとって慰めの人の一人一人となったわけです。いよいよパウロも処刑寸前、2回目にローマで、獄中生活を送っているときにテモテへの手紙を書きました。2通目です。テモテへの手紙2:4-11にはこのように書いてあります。ルカだけが私のところにいます。マルコを連れてきてください。彼は私の務めをよく助けてくれるからです。私の務めをよく助けてくれる。最初は全然助けを務めを助けてくれなかった存在が、今となってはマルコをぜひ連れてきてください。なんでかというと、務めをよく助けてくれるから。パオの態度が一変してしまうほど、マルコは著しい成長を遂げることができたわけです。観覧から栄光へ、今度は第43章にはこのマルコの成長についてこのように記述されています。マルコのクリスチャン経験は信仰を告白した当初の頃から次第に深まっていった。彼はキリストの一生と死について綿密に研究するにつれて、救い主の使命、その信仰と戦いをはっきり把握できるようになった。キリストの手足の傷跡の中に人類のために捧げてくださった奉仕の印と、失われた滅びゆくものを救うために示された自己奉仕の深さを認めて、マルコは喜んで主に習って自己犠牲の道を歩むようになっていた。今彼は囚われの身となったパオロの運命を共にすることによって、キリストを得ることは無限に益となることであり、世を得て贖いのためにキリストが血を流された魂を失うことは無限に損になる、損となることを一層よく語ることができた。彼は激しい試練や逆境にあってもぐらつかず、最後までパオロの愛する賢い助け手となった。信仰を始めた時からいろんな経験を積んでいたマルコでありました。バルナバ先生に弟子訓練を受けて、さらにペトロ先生と一緒に行動していく上で、ペトロ先生からもいろいろなことを聞いていたに違いありません。その中でキリストのこの世での使命だとか、彼の自己犠牲の道を実際にマルコも歩むようになっていき、キリストを得ることは無限に得ることであって、逆に世を得て贖いのためにキリストが血を流された魂を失うことは損になるというふうに思うようになっていたわけです。マルコが本当に心から変えられていくことによって、仮に激しい試練や逆境にあっても大ぐらつかない、そのように成長していったわけです。そして最後に至ってはパオロの愛する賢い助け手となったわけです。私たちも同じようにキリストとの関係を深めることで成長することができます。一番初めに私たちはキリストを救い主として受け入れて、その喜びを伝え始めますけれども、時にはそれにくじけてしまうこともあると思います。順調に最初は進んでいても、それがずっと同じように進んでいくかというと、そうではないのかもしれません。しかしそんな時に、私たちの身近にいる人を通してキリストが私たちの指導者であるということを、神様は伝えてくださるわけですね。そしてそんな中、キリストとの関係がさらに深まっていくことで、私たちはキリストによるより似た姿となって、どんな逆境や困難に立ち直面してもくじけずに前に進んでいくことができるようになるわけです。最後にこちらの聖句を皆さんと見て、礼拝を終わりたいと思います。箴言の24:16ですね。ここにですね、このように書いてあります。神に従う人は7度倒れても起き上がる。神に逆らう者は災難に遭えばつまずく。これは新旧の訳ですけれども、口語訳ではこのように書いてあります。正しい者は7度倒れてもまた起き上がる。しかし悪しき者は災いによって滅びる。私たちが神に従っていれば、たとえ7度倒れても、たとえつまずいても、また起き上がることができるわけです。どんなに苦しいことがあっても、キリストを離れなければ、キリストにずっとしがみついていれば、キリストは私に力をくれて立ち上がることができるようになるわけです。しかし、もし私たちが自分の力に頼って、どうにかしようとしていたら、滅んでしまうのかもしれません。マルコがキリストの愛によって変えられて、 それによって成長したように私たちも神様に日々より求めて力をいただいて、どんな逆境や困難にあっても立ち向かって、また起き上がれるように日々神様に祈っていきたいと思います。また来週からも新しい1週間が始まりますけれども、もしその中でつまずきそうになったりだとか、もう無理だと思った時にも神様は私たちを見放さないでいるということを覚えていきたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。